今日はガラテヤ人への手紙第1章1節から5節です。このところには天よりの証明が語られています。1節に、人々から出たのではなく人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によって使徒とされたパウロ、彼はこのように自分自身を紹介しています。なぜならばパウロはこの宣教に使わされたのは、この人の権威やそしてまた人間の推薦によって自分が使徒として使わされたのではない、むしろこのイエス・キリストとそしてまた父なる神によって自分は使徒とされたということを明確にしているわけです。直接的には彼はアンティオケの教会からこの主だった指導者たちの安心を受けて御言葉と聖霊によって使わされていったわけですけれども、しかし最大の要因は何かっていうと、彼は神様から使わされたものである、そのことを明確に語っているわけです。そしてまた彼の働きというのは、まさに5節に出てくるこの神に栄光がいよいよ限りなくありますようにというこの祝福の言葉で表されています。神に栄光があるように。ですから彼の目的は何かっていうと、神から出てそしてまた神に帰すという働きであったということです。今日私たちにも求められているのは何かっていうと、やはり神様が中心ということではないかと思います。もちろん教会の中でも私たちは神様の姿を見るっていうことは直接的にはできません。しかし私たちの心に、その思いに神様が共にいて働いてくださる、そのことを私たちは心の中に感じるのではないだろうかと思います。そして私たちの大きな励まし、力というのは、やはり自分の心に慰め、そしてまた励ましが与えられていくということになると思います。ですから彼は3節のところに、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように、彼がこのガラテヤの人たちに与えようとしているのは何かっていうと、父なる神そしてまたイエス・キリストから恵みと平安が与えられるということを彼は願っているわけです。ですから単なる人間の慰めとか励ましをパウロが与えていったというのではないということです。まさに天から神様は豊かに今の私たちにも恵みと平安を与えてくださる。そしてそれは決して彼自身が言うなれば自分だけの思いでやってるというのではなくて、この2節のところに、私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へという言葉があるわけですけれども、彼の背後には共にいる人たちがいた。ですから宣教師っていうのは一人だけの働きでなされるものではないということです。そのバックには彼を支える多くの人たちが祈りとまた捧げ物、献金を持ってこのパウロを送り出し、そしてまたその働きを背後にあって支えていた。ですから彼の行っていたということは、このワンマンプレーではない、自分の好きなことだけやってるというのではなくて、その背後には多くの人たちの祈り、支えがあって、彼はまたこのガラティアの地方の教会に福音を伝えるということをしていたわけです。そしてこの大きな現実的な目的は何かっていうと、4節のところに、キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すために という言葉があるわけです。この今の悪の時代から私たちを救い出す、それは2000年経った今も同じことであるってことです。この世にはますます悪魔は働き、私たちを誘惑し、キリストから離れさせ、そしてまた滅びへと向かわせようとしている。ですから私たちはこのことをも心に留めなければならないということを思うわけです。もう今のこの世っていうのは物質的にもまた文化的にももう非常に優れて、心を奪われやすいものがたくさんあるわけなんですけれども、しかし私たちが目指しているのはどこであるのか、そのことを私たちは覚えなければなりませんし、主の祈りの中にもこの悪から救い出したまえという言葉が今日も唱えられているわけです。サタンは私たちを誘惑し、キリストから離れさせ、そして本当にこの神様の愛がわからないようにしてしまうというところがあると思います。しかし私たちにはその悪から救い出す神様の大きな力があります。それはその次に、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいましたという言葉であるわけです。ご自分を与えてくださった、究極的に言うならばご自分が十字架にかかって私たちの罪を許してくださった、この贖いの恵みがあるということです。私たちが救われるために神様はどんな代価を払われたのか、それは愛する一人子を十字架にかけて私たちの罪を許すということをされたわけです。この十字架によって許されない愛は、この罪は一つもない。どれほど私たちを愛してくださっておられるのか、そしてまた大きな代価を払ってくださったのかということを私たちはこの考える必要があると思います。今ちょうどクリスマスのシーズンであり、またこのキリストの誕生降誕祭をお祝いする、天から下ってきてくださった、そして天の一切の栄光をイエス様は捨ててくださった、そして4節の愛には私たちの父である神の御心に従ったのです。イエス様は本当に父に従われた、もう一つも疑うことなくこの十字架を目指して歩まれ、そしてそこに命を捨ててくださって、私たちの罪を許してくださっておられる。私たちにはその大いなる愛を与えていただき生かされ、そしてまた私たちも天の御国を目指すものとさせていただいているわけです。まさにこのパウロはこのキリストによって罪の許し、救いが与えられて、彼は異邦人の使徒として用いられていったわけです。そしてこの神に栄光がいよいよ限りなくありますようにということは今も私たちに受け継がれてきています。私たちもまた何よりもこの神の栄光が表されるように、私たちもこのイエス様のように神の御心に従って自らの人生を全うできるものとさせていただきたいと思います。